それでは使徒行伝の御言葉の学び、届くかな。今日は31回目の使徒行伝の学びとなりました。開けたら誰も閉められない扉という題なんですけれど、これは旧約にもまた新約にもこういう全能の神様の御手が差し伸べられる時だけ扉が開き、また御業が終わればこの扉が閉じられるというですね、本当に神様の全能の御力が示されている場所になりますね。例えば旧約の最初、創世記にノアの大洪水の事件がありますね。神様の御姿に似せて作られた人間が罪と不義にまみれて堕落した存在となってしまいましたので、はじめ創造直後は甚だ良かったと神様にお褒めの言葉をいただいた人間がですね、その心の中に神様の似姿が全く消えてしまいました。これがあの恐ろしい大洪水の審判を下される大きな原因となったんですね。この罪を原罪と言いますでしょ。最初の罪、原罪のゆえに人間はどんどん堕落してですね、神様の御心から離れるようになってしまいました。ノアの警告を受け入れて箱舟に入った人は救われましたが、入らなかった人は皆滅ぼされてしまいました。あの時に箱舟の扉を閉められたのは神様でしたし、後で開かれたのもまた神様でした。この神様の全能性と御心を御心の時に行われるという聖書のメッセージは新約聖書でも受け継がれております。今日短い本文の御言葉なんですけれども、まず第一に、先週の21節は途中で終わりましたね。で、今日は21節の B 後半から始まっております。一方では大祭司とその仲間の者とが集まってきて、議会とイスラエル人の長老一同とを召集し、人たちを引き出して来させるために人を獄に使わした。まず第一に、弟子たちへの迫害が続いている、継続しているということが分かりますね。21節の後半には、大祭司たちがユダヤ議会を総動員して妨害に出ているということが分かります。議会とイスラエル人の長老一同と召集したとありますけれども、大祭司はこの議会のサンヘドリンというですけども、この議会の議長をしておりました。それで彼は議会の議員とイスラエルの長老たちを召集したということなんですね。しかしながら、先ほどの御言葉にありましたように、自分たちの力の限界を悟ることになりました。次の22節では、福音宣教の角で東国とまた神様の憐れみで出国解放ですね、解放する恵みに預かることができました。22節を読んでみますと、そこで下役どもが行ってみると、使徒たちが獄にいないので 引き返して報告したとあります。自分たちを使わした大祭司たちにですね、獄は空っぽでしたよっていうことを報告に行くわけですね。つまり議会という公権力で弟子たちを投獄したんですけれども、神様はそれとは比べることができないほど全能の御手でもってね、超自然的な全能の御手でもって、獄の扉を開いてくださいました。これを神様の介入と言いますね。まあ、歴史介入と言ったり、私たち一人一人の日常生活でもそういう御手が差し伸べられて、閉じていた門が開かれるという経験を皆様なさったことがおありでしょう。そして監獄は空であったと報告してますね。主の使い、御使い、天使ですね。天使が開けて外へ出してくれたもんですから、監獄は誰もいなかったということですね。でこれはイエス様の復活の朝の様子ととてもよく似ています。各福音書の終わりにの方に関連記事がみんな出ておりますね。先週の使徒行伝の先週の箇所でね、5章19節にも、ところが夜主の使いが獄の戸を開き、これが単数ですよっていうことを申しましたね。神様が特別な御使いをお使わしになって、福音宣教を一生懸命続けている弟子たちのに対する迫害、妨害を打ち破ってですね、獄の戸を開いてくださいました。各福音書の復活記事と似ていると申しましたが、マルコ福音書16章3節4節に、墓石は誰が動かしてくれるのでしょうかというマリアたちの懸念を神様は吹き飛ばしてですね、その時に弟子たちがお墓、イエス様のお墓のところに着いた時にも転がしてあって、お墓が開いていたという、本当にこれも神様のお恵みであり、弟子たちが期待もしなかったことでしたね。そしてマルコ16章にはさらに5節6節で、白い衣を着た若者、天使のことです、若者が墓石を開けた、開いていてくれたということが書かれてあります。従いまして、ペテロたち弟子たち一行が悪いことしてないのにね、福音宣教という尊い働きをしたにもかかわらず、迫害のため、妨害のために、捕まって投獄されるという、そういうとんでもないことが普通行われておりました。でところで今日の結論となるんですけれども、死と命の鍵を持つ方、つまり私たちの生死をですね、生と死を司っていらっしゃる方は神様以外にないということを聖書は言っております。時間の関係上みんな関連聖句があるんですけれども、そこに書いてあることを私が一言ずつ申し上げて進んでいくことにいたしましょうね。まず第一は、すべての鍵の開閉、開いたり閉めたりする権限を持つお方は神様ご自身だということが、創世記7章16節、これはノアの箱舟が作られてみんなが入った、その時に箱舟の後ろの扉を 神様は締められたという御言葉です。それから次の 8章16節、創世記8章16節では、水が引いて、鳩を飛ばした時にもう帰ってこなかったということで、神様が箱舟を開かれた、ノアとみんなにですね、箱舟から出なさいということをおっしゃったのが創世記8章の16節のところですね。でヨハネ黙示録3章7節、新約の一番最後のヨハネ黙示録3章にも、当時の小アジアに7つの教会のに手紙を送る記事がありますね。その中で、2番目の教会だったと思いますけれども、開いたら誰も閉められない、閉めたけれども誰も開けられない方がこう言われるということで、イエス様の代名詞としてそのことが書かれておりますね。2つ目の引用はダビデの鍵を持つ方、これはイザヤ22章の22節、覚えやすい箇所ですけれども、イザヤの予言の中にイエス様のことをですね、ダビデの鍵を持つ方、まあ、この説明をいたしますと非常に長くなるんですけれど、ダビデの鍵というのは天国の鍵ということもできますし、あらゆるところの鍵を含んでおりますね。そして3つ目、死と黄泉との鍵を持つ方、これもヨハネ黙示録1章18節にある御言葉です。このようにどんなに迫害者がですね、神を恐れない人たちが私たちを迫害しようとも、また妨害をしようとも、それとは比べられない全能の神様が当時だけではなしに、今21世紀を迎えた今日の日常生活、我々の生徒たちの信仰生活の中で、もう本当に失望落胆、あるいは絶望的な状態の中でも鍵を持っていらっしゃる、開閉の鍵を持っていらっしゃる神様が、国家的にもそういうことがありますけれどもね、私たち小さな生徒たちの信仰生活の中でも本当にエッチもこっちもならない困った時に、私たちがダビデのように上を見上げて神様助けてくださいと叫ぶ時に、必ず閉ざされていた門が開かれるという体験をすることができるでしょうね。そのことを私たちも今日の御言葉から、我々の個人的な信仰生活において神様の御手を御手にすがりながらね、そのことを信じて、この1週間もそれぞれの家庭で、職場や社会で、神様から離れないように、忘れないように、どんな時でも神様の御臨在を意識しながら、信じ頼りながらお過ごしくださるようにお願いをいたしたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちが忘れている時も、父母が子供たちのことをいつも心配してくれているように、天のお父様は私たちを見つめ、守り、助けてくださることを感謝します。今病とか試練の中にある兄弟姉妹がいらっしゃる方もあります。どうぞお一人一人の困難な時にも、特別に神様の救いの御手がそのお一人一人の上に速やかに置かれますように、特に重い病で入院中の方もいらっしゃいます。どうぞ命の救い、作り主であり癒し主でいらっしゃる神様が、その痛めるところやめるところに御手を触れて、全能なる癒しの御手をなさってくださいますように、 尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。